さあ、その他のキャンプエリアを教えていただきたいんですが、どう行きましょうか。
はい、じゃあ、まずじゃあリバーサイドから行きますか。はい、このフレンドパーク向川を作った遊園っていうかは、はい、昭和34年の伊勢湾台風の災害で甚大な被害がね、あったんですけど、はい、それを機にですね、はい、国の方でも災害指定のあれみたいな感じで、はい、河川敷を整備したんですよ。でこれがかなり上流の方まで完成したっていう記念にこのフレンドパークを作った。それを忘れないようにっていうことで、
そしてこの川沿い、大向川沿いを、まあ、下ってくる感じになりますが、ずっと歩いてきますと、はいはい、こちらの方に見えているのがリバーサイド。
リバーサイドです、はいはい、デイキャンプの専用エリアになりますね。
こちらはデイキャンプ用、はい、車で乗り入れることができるんですか。
そうですね、車をここまで、はい、横付けしていただいて、はい、テントに張ってもらって、はい、でそこでバーベキューしながら、うん、もうすぐ川へ降りれて、子供は水遊び、大人はバーベキューみたいな感じができるところになってますね。
ここは何サイトあるんでしょうか。
ここはですね、8サイトですね。
8サイト、ね、さあ続いてはどこですか。
はい、まあ、ここのデイキャンプやってる時に、はい、まあ、この三角屋根、
はい、見えてますね、左側に
オランダ風なおトイレを。
トイレはまあ割とそのデイキャンプ用のサイト、リバーサイドからは割と近いところにある、
は
い、
そうですね、はい、まあ、急坂を登るんですけども、はい、でここにも
吊り橋みたいな
感じですね。はい、でこれを渡っていただくとプレミアムパノラマエリアになります。
また景色いいですね。
そうなんですよ、
山が全部ドーンと、
南アルプスのいいとこ取りみたいなところですね。はい、貝駒から鳳凰三山から。
ここは何サイト取れるんでしたっけ。
9サイトですね。
9サイトなので、はい、どの場所を取るかによっても景色ちょっと変わりますよ ね、 すね、
はいはいはい。
ちなみに今ナンバー9のサイトだと水辺も見えて山も見えて全体が見える。
そうですね、
そしてすぐ川にも降りれる。
はい、そうなんですよ。
ここは車両は
大丈夫です。
あ、ここも車両も入れられるんですか。
はい、見てます。はい、こちらが故障ゾーンになってまして、
故障ゾーン、プレミアムのところのちょうど端、裏の方になるんでしょうか。
はい、はい、そうですね。まあ、胡椒って、ラーメンにかける胡椒じゃなくて、はい、湖の
沼地みたいな感じ。
そう、そういうことです、はいはい、ちょっと深めな感じになってるんですけど、はい、実はまあここ結構生態系が楽しめるところでですね、はい、まあ、よくカモなんかも遊びに来てたりとか、はい、ちょっと珍しいモリアオガエルなんかもいたり、
は
い、一日ここで過ごしてる子も いますからね。
モリアオガエルなんてね、はい、もう木の方にこうなんていうんです、卵産んで、ね、でもそれも水もちゃんときれいなところじゃないとダメなんてところありますしね。赤払いモリももう見ること本当に野生のってだいぶ少なくなってきてますよね。そういうものが水生昆虫とかもいると、
はい、います。当然ゲンゴロウもいますし、土壌もいます。はい、こういうスタッフのみんながこういうベンチを置いたりとかですね、そこの桜にはちっちゃいブランコを時期になれば吊るしたりしてね、そういう遊び心も、はい、
さあ滝の上部に来ましたね。こういう滝を上からも眺めることもできたりする
んですね。そうなんです、源流ゾーンになります。
はい、はい、そしてそこを降りていきますとまた何やら林間エリアのようなところが広がってますが、
はい、こちら、白樺エリアになります。
はい、はい、言ってる通り本当に周りには白樺がいっぱいっていう、
はい、白樺が隣のサイトや道路との、はい、区切りになって、
はいはい、そしてそれぞれに水場があるという
ね、そうですね、
電源もあるという
そうですね、
はい、やっぱりファミリーゾーンの方にとってはこういう電源とか水場とかもそこにあるからそれ使ってよって楽でいいですよね。
そうですね、本当にね、やっぱり水と電気は近くにあった方が、はい、便利だし、
はい、うん、こちらの方は何サイトあるんでしょうか。
水道電源付きというのが、はい、白樺エリアに13あります。
13サイト、
はい、で、はい、電源だけっていうのが、はい、7かな、
7サイト
あります。
さあ白樺サイト右側の方に行きますとまたちょっとサイトがいろいろ広がってます、
はい、貝駒サイト、
貝駒サイト、
はい、全部で最大7から8ぐらいですかね、
はい、
まあ、団体でも使えるように、 太鼓間の位置っていうのはものすごい広いんです。
おお、奥の方にドーンと川沿いにあるサイトですね、
はいはい、そうです。
当然河川敷が横にあるといった感じです。
はい、
綺麗なですね、オムカワの水の方が流れてるのが見えます、はい、そして開口と、うん、さあそれではこちらのサイト、もう一つサイトがあるそうですが、こちらはは
い、林間エリアになりますね。
はい、まあ林間エリアです。普通の林間なんですけども、ちょっと白砂といいますか、
はい、
白いね、小石をちょっとあったりとかして、はいはいはい、まあ、水はけいいですよね多分。
ビリッと呼んでますけども、
はい、
開口間ヶ岳の花崗岩
が、うん、
をそれを砕いたもんですね、
はい
はい、砂利を敷いて、あの雨でもぐしゃぐしゃしないし、
うん、
テントとかそういったものも汚れないという感じにはしつらえてあります。
ここは何サイトあるんでしょうか。
13サイト
あります、はい、こうちょっとなんか木々のなりとか言いますか、そういうものを感じたいななんていう方は林間サイトいいかもしれないですね。
そうですね、もう本当に、はい、読んで字のごとく森林浴っていう感じの、
はいはい、
木々に囲まれたっていうところですね。
はい、
はい、
そしてそのちょうど林間サイトの端に一つ何か建物がありますが、こちらが、はい、
これが稲カフェフレパになります。
オープンがいつでしょうか。
オープンは4月の25日
ということは、これが放送になった時にはもうオープンしてるということでございますね。
はいはい、
じゃあちょっと中を拝見させていただいて、
はい、
なんか本当に、あ、
改装してですね、手をかけてお
しゃれな感じに和のテイストでございます、はい、なんかキッチンがありまして、それぞれテーブルがあったりとかして、ここでおにぎりのものが食べられたりするっていう感じですね。
はい、そうです、地元のものが、
はいはい、ここはもう一般の方がもうご自由に来ていただいても、普通にランチとかするとか遊びに来るよっていうのも OK
です、
はい、
そうです OK です。はい、ぜひいらしてください。
はい、ではですね、重複するかもしれませんが、自然の中で過ごすことの魅力、それから自然の大切さに知ってもらいたいこととか感じてほしいこと、ここでもう学んでっていうことって何かありますでしょうか。
まあ、動物に帰れとは言いませんけど、うん、素直に気持ち、自分の気持ちで、
はい、
あ、これ気持ちいいなとか、こういうところって本当尊いんだなっていうことを言葉に出なくても感じてほしい、
うんうん、
岩とかもそうですし、樹木とかもそう、苔だとか、あと生物だとか、うん、そういったものに関してもどうしてこう元気でいられるのかとか、
うん、
あ、こういうふうに見えるのかっていうことを、はい、あの四季折々のものをね、やっぱり、素直に自分の中で解釈して、感じてもらって、ガス抜きもそうですしね、うん、普段の今ほらデジタルで、うん、なんかもうすぐスマホで確認できなきゃ、
うん、はい、
もう予約もしないやとか、うん、そういうんじゃなくて、まあ、やっぱり現地には現地の良さ、
うん
うん、体感しないとわからない、まあ風の、
はい、
音とか匂いとか、うん、そういったものをですね、ぜひ 100% 感じていただければというふうに思いますね。
うん、
はい、
やはりそのあたりも向川のこの地の魅力ですかね。
そうですね、やはりもう人工的ではない、もうこの向川の良さに身を委ねるっていう、それで、まあ、僕は生きていくっていう感じもありますし、まあ、皆さんもその時間を過ごす、コーヒーを飲んだり、まあ、ビール飲むでもいいし、うん、それがここでやると気持ちいいんだよって、思ってくれれば幸いかなというふうに思ってます。
最後になりますが、この地でこれから何か新たにこんなことやっていきたいななんていうことって何かございますか。
やはり今全体的に見ると知名度が低いですから、まあ、向川町、そしてまあ北斗市っていうものが点じゃなくて面となって発信して、でこちらへ来ていただける方が増えていくとか、うん、地域が活性化するっていう、うん、勢いがつくっていう、
うん、
地域になったらなっていうふうに思ってます。フレンドパークは本当に向川を愛してる、はい、フレンドパークを愛してるっていうスタッフが、
はいはい、
やってますんで、
はい、
ぜひですね、来ていただいて、まあ、声かけていただいて、うん、はい、そういった面では地元の方なんで、そういった田舎の人と交流してもできるというところが特徴でもあるし、良さだというふうに思ってます。
わかりました、
はい、
今日はいろいろありがとうございました。
ありがとうございました。